昔な、ある山のお寺にお嬢さんと小僧さんが住んでた
の。
秋になるとお寺の裏山に栗がいっぱい実って、風が吹けばカラッと落ち、また風が吹けばカラッと落ちてきて、なんぼでも拾えるのに。ある日のこと、小僧さんがな、お嬢様、ほら栗拾いに行きたいな、行かしてーな、言うて頼んで、お嬢さんはかぶりを振って、あかんあかん、栗なんか拾いに行かんでもええ、大鬼婆婆が出ると困るから、言うて止めたけども、この小僧さんは何とも聞き分けのないガキやったもんです。鬼婆婆なんかおらねん、どこにそんなもんがおるねん、なあ行かしてーな、言うこと聞かんと出ていく。お嬢さんは、まあ待て待てと呼び止めて、困ったことがあったらこれを使え、言うてお札を、これぐらいね、紙に書いてお札を3枚くれてやったんやって。
知ってる、知ってる、知ってる、
そうかそうか、思っていく。さて、小僧さんがお寺の裏山に行くと、風が吹くたんびに栗が落ちてくるもんで、面白うて面白うてたまらん。夢中で拾ううちに思わず山深く入ってしもった。すると奥の方から、おやおや、かわいい小僧やこと、お寺から来たんか、こっちにも大きいなんぼでも、大きい栗なんぼでもあるよ、声がする。振り向いてみたら、髪の毛きっちり結うてきれいにしたばあさんが立ってたん
です。
そうや、ほら栗拾いに来てん。そうか、ほんならわしのうちに来い、大きい栗でも小さい栗でもなんぼでもあるよ、焼いても食える、茹でても食える、ぜひとも来いや、いうもんで小僧さんばあさんについて行った。行ったところが、ほんにばあさんは大きい栗をいろりで炙ったり、小さい栗を茹でたりして、小僧さんのお腹いっぱい食べさせてくれた。小僧さん、お腹がいっぱいになるとうつらうつら眠たくなってきた。そしたらばあさんが、ゆっくり寝ろや、言うて布団をかけてくれたの。さて、夜中の何時頃かわからへんねんけども、小僧さんがふーっと目覚ましてみたら、雨だれの音が聞こえてる。雨だれって言ったら、あの、その屋根からポットンポットン雨の雫が落ちる、その雨だれ、雨だれって、雫ポットンポットンね、その雨だれはこんな風になってたみたい。短足短足小僧よ、起きてばあちゃんの顔を見ろ、短足短足小僧よ、起きてばあちゃんの顔を見ろ。小僧さんがハッとしてみれば、さっきまでニコニコ笑ってたばあさんが、頭に角2本も生やして、口は耳のとこまで裂けて、真っ赤な舌をベラクラ覗かしてる。鬼婆婆や、小僧さん大変や、なんとかして逃げんとあかんと思ってな、ばあちゃん殿中に行きたい。いいや、そこでやれ、なんとももったいもって、こんなとこでおしっこなんかできへん、なあ便所に帰ってなあなあなあなあ、やかましいガキやな、逃がしはせえんぞ。鬼婆婆そう言うと、小僧さんの腰に縄を巻いて便所に行かした。ほんで、小僧まだか、言いながら縄の端バクバク引っ張った。小僧さんはまだや、言いながら震える手で縄をほどくと、お嬢様からもろうたお札を一枚取り出して、縄の先に結びつけて、おらの身代わりになって返事しといてくれ、言うてそっと便所の窓から逃げ出した。鬼婆婆が、小僧まだか、言うとお札が、まだまだばあちゃん、言うて返事するわけ。その間に小僧さん一生懸命逃げた。けどあんまり長いこと小僧さんが便所に入ってるもんで、鬼婆婆しびれ切らして覗いてみた。そしたら便所の中は誰もおらへん。しもた、逃げられた。鬼婆婆真っ赤になって追いかけてきた。 小僧さんもうちょっとね、おじんばばに追いつかれそうになったんで、もう一枚のお札を出すと、大きい砂山出てこーい言って後ろへ投げたところが、大きい砂の山、砂で作った山、砂場の山、砂あるやんか、それがものすごくたくさん積もるが、鬼ババの前にボコンって出てきた。ほんで鬼ババ砂山よじ登ろうとしたらズルズル滑り落ちる、またよじ登ろうとしたらズルズル滑り落ちる手間暇かけてる間に子供さん一生懸命逃げたけど、まだ鬼ババ追いついてきた。そこで最後のお札を出すと、大きい大きい川出てこい言う後ろへ投げたところが、木津川よりも広い川が鬼婆婆の前にどんどんどんどん流れ始めた。鬼婆婆がジャーブジャーブジャーブジャーブ渡ってるうちに、やーっと小僧さんお寺の門まで帰り着いたんやって。お嬢さんお嬢様大変や、鬼婆婆が追いかけてきた。小僧さんがどんどんどんって門叩いた。お嬢さんが、そやから行くなって言うたやろ、のんきなもんで小僧さん気が気やない、はよはよ開けてな、鬼ババに捕まえられて食べられてしまう。困った小僧や、これで懲りたやろ、さあはよ中入れ。お嬢さんそう言うと小僧さん中に入れてやって、いろり端の大根穴って大根しまっとく、こういう箱があってね、蓋を開けてその中に小僧さん隠して、バタン蓋、ほんで知らん顔をしてお餅を焼いてた。そこへ鬼ババが飛び込んできて、目をギロギロ光らせて言うた、やいおしょう、ここに小僧が金品買ったか、人を騙して悪いやっちゃ。いや小僧は昨日裏山に栗拾いに行ってまだ帰ってないで。嘘つけ、帰ってるやろ、栗ようけ食べて便所から逃げたに帰ってるやろ。いや帰ってないで。お嬢さんそう言いながらお餅をひっくり返してる。鬼ババそれ見て、おやお嬢、俺餅大好きや、一つご馳走してくれ。まあまあ上へ上がれ、餅やったらなんぼでもご馳走してやるが、その前にわしとお前とで化け比べせえへんか。お嬢さんがそう言うと鬼ババ、よしやろう、俺何にでも化けるで。そうか、そうしたら大きく化けられるか。化けられるわい。そこでお嬢さんはいろりの縁を叩きながら、高づく高づく高づくよ、たんたん高づく高づくよって唱えたら、鬼ババ伸びて伸びて伸びて、どんどん伸びて天井まで行って使えて、今度は頭から降りてきた。お嬢さんびっくりして、そしたら今度は小さく化けられるか。化けられるわい。そこでお嬢さんまたいろりの縁を叩きながら、今度はひくづくひくづくひくづくよ、ひんひんひくづくひくづくよって唱えたら、鬼ババどんどんどんどん縮んで縮んで縮んでいって、とうとう亀ひばしぐらいの亀ひばし、炭とかね挟むこれぐらいのね鉄のお箸、うん、それでもお嬢様がやめないで、ひくづくひくづくひくづくよ、ひんひんひくづくひくづくよ、ひくづくひくづくひくづくよ、ひんひんひくづくひくづくよって言うたら、豆つぶほどになってしまう。お嬢さんはお嬢さんはこの時を逃すなと、お餅を取って半分に割って、鬼ババン挟んでパフガリリ食べてしもうたんや。それからはこの辺りにも鬼ババは便妙になったいうことや、よかったな、はい、おしまい。